神戸大学レディオ、等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。
皆さんこんばんは。本日初回放送日は11月1日となりました。本日のパーソナリティは海洋政策学部4年の佐伯美希子でお送りします。さて11月ということで、神戸大学は六甲祭学園祭のシーズンが迫ってまいりました。そして私も所属する文化部では様々な演奏会のシーズンともなっております。そんな中で本日は会社を作るという少し特殊な部活動が神戸大学にあるということで取材させていただきます。その名も企業部。今回企業部から3人の方にお越しいただきました。それではこの後ゲストの登場です。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
はい、本日のゲストは神戸大学企業部から3名の方にお越しいただきました。それでは学年とお名前の自己紹介をお願いします。
はい、4年生の篠原ひろきです。
2年生の、大西拓人です。
1年生の石川さらです。
お願いします。
お願いします。
さて、そもそも企業部という部活動なんですけれども、3年前にできたばかりの部活ということでよろしいでしょうか？
はい、
そうですね。
実際にはどのような活動をされているんですか？
そうですね、企業部はビジネスプランをチームを、部員同士でチームを組んで作って、それを先生だったり外部の投資家さんたちにピッチをして、そこからフィードバックをもらって、そのフィードバックをもとにビジネスアイデアをブラッシュアップして、まあ仮説検証行ったりとか POC 行ったりみたいなことをしながら、起業の準備を進めていって、まあ、目標は最終ゴールは起業しようっていう、そんな部活になっています。
少し他の部活動に比べて、その大会だったりっていう目標だったり、そのチーム性っていうのは少し薄いかなって思うんですけれども、どのような活動形態になっているんでしょうか？その活動頻度などはありますか？
はい、頻度は毎週月木の5時半から8時半で活動してて、でもそれ以外にもチームごとに活動日が全然違うので、まあ、そのチームにあったそのミーティングの数を取ったりであったりとか、で大会というところですと、秋以降そのビジネスプランコンテストっていうのがもういろんなところでもう膨大な数開催されてますんで、でそれにチームごとに応募して、でそこで賞をいただいてっていう感じで活動してます。
そうですね、
秋ということです。それでは皆さん今準備中ということでしょうか？
あ、めちゃくちゃ準備中です。
まったく中めっちゃ忙しいですね。
はい、
で
例年だとビシコンシーズンと、学園祭のシーズンが重なっちゃうので、学園祭がある土日に別の会場でビシコン行ったりしてるので、学園祭に行ったことがないなんていう部員も、
まさに今年ストレス僕チャレンジ甲子園の決勝がちょうど被ってるんで、六甲祭と。
そうですね、六甲祭に行かない人はチャレンジ甲子園に来ていただいて、
そのあたり皆さんが今年出場予定のコンテストについてもこれからお話を伺っていきたいと思います。まず企業部さんとしては目標に掲げていることってあるんですか？
はい、
はい、
一応、10年で上場3社で10社企業っていうのを目指しています。
はい、
まだ1社も企業できていないので、これからその数字の達成に向かって頑張っていこうっていうのを一つの目標にしています。もう一個の目標としては、企業家なんだ、企業
家
排出
あ、ビジョンの方です。
そう、ビジョンの方、
まあ、それもあるんですけど、全国大会毎年優勝するっていう目標
も
マイルストーンとしては掲げてて、1年目2年目優勝ときてて、
優勝してる。
でしかも2年目、去年が、まあ、全国大会4つの全国大会を全部制覇する、全国大会4冠を達成するして、
確かに、
まあ、今年の目標ももちろん全国大会優勝なんですけども、
それはすごいですね。まず4冠っていうのが他の部活じゃないですよね。
ないそうですね。
いつも大会ないですからね。いやすごいなって思います。でその私のイメージとしては企業部って起業することが目的というイメージだったので、まだ大学内で起業されているのがないのが少し意外だなって思ったんですけれども、皆さん普段はどんな活動をされているんですか？
普段は先ほどもお話あったんですけど、ビジネスプランコンテストに向けてビジネスプランをブラッシュアップしていくっていうのが主な活動になっていたり、それ以外には部員でコンテンツを作って企業以外の例えばビジネスマナーだったりとかそういう講義を部員が教える側と教わる側に分かれて学んでいくっていう形で活動しています。
そうなんですね。つまりビジネスプランコンテストっていうのはまだビジネスとして企業には至っていないものを発表するっていう形ですか？
そうですね。私たちはこういう案で起業しますみたいなものを投資家とかあとは起業家の人がコンテストにいっぱい来られるのでその方に向けて、そのプランを出してでその目に留まったら投資をしてもらえるので、そこから起業という形になります。
ということはこれはただの全国大会というより本当に起業するチャンスになるということでしょうか？
そうですね。
そうです。
その全国大会で優勝するとその起業への道が近づくみたいな感じのイメージです。
実は収録前にも伺っていたんですけれども、あまり私会社の仕組みに詳しくなくてですね、会社を立てるために資金が必要だということで、その準備をしなきゃいけないと、改めてその起業に至るまでのビジネスプランを考えてからの道のりについて教えていただけますか？
そうですね。僕たち学生で起業するとなると銀行からまずお金が借りれないんですね。っていうところで株式を発行してその代わりにお金をもらうって投資の方法でしか起業をすることが難しいんですけども、 そうですね、いろんな投資家さんだったりに、株式を発行してお金をもらってそれから、法人登記会社を作るってことをしようっていうのが、一応企業部としてのなんだろう王道とかセオリー的なものになっています。
つまりそのお金が得られた場合にはもうかなり企業に近づいているということですね。
そうですね、
そうなんですね。
そのお金っていうのも何だろう、何かの製品を作るためになんか工場を建てなきゃいけない、だからお金が必要なんですみたいな、そういったようなニュアンスでのお金が多いかな、多いですね。はい。
ちなみにそういったニュアンスでない場合ってどういう
ほとんど
そうですね。
人件費だったりだとか、特殊なとこでいくと特許申請するためにもお金がいるしとか。
そうなんです、
弁護士さんの
そうですね、テックケアとあとサーバー維持費とかそっち系になってきたり、
いろんなとこにお金がかかるんで
いや本当に知らないことばかりで皆さん元から起業には詳しかったんですか？
全くです。
全くです起業の経の字も知らなかったですね
経は知ってた、
経は知って
たということはこの部活に入られてからかなり勉強されたんですか？それとも勉強する機会をいただいたみたいな形になるんでしょうか？
どっちもですね。
実際に公式の SNS の方を見させていただいたんですけれども、かなりセミナーを受けているということを知りまして、どのようなセミナーだったりとかこういうのが役に立ったみたいなのはありますか？
昨日も実際セミナーを受けたんですけども、投資家の方と起業家の、起業家の方とそう投資家の方両方がその登壇されてて、起業家から見たそのいい投資家の選び方であったりとか、投資家さんから見たその起業家に求められるような資質であったりとか、こういった投資家起業家にその投資をしたいみたいな、そういった話をもう生でもうめちゃくちゃ近い距離で聞けるのがすごいいいなと思ってて、それがもう結構な頻度で聞けたりとか、いろんなところに行って話を聞きに行ったりとか、そういうのは企業部入ってからすごいできるようになりました。
それは顧問という教授陣の分の力を借りてということになるんでしょうか？
それもあるんですけども、企業部を運営とか管轄しているアントレプレナーシップセンターっていうのが神戸大学にありまして、そのアントレプレナーシップセンターがいろんなイベントを開いてくれたりとか、そこのイベントに僕ら企業部が参加するという形になることが多いです。
すごいです。
そうですね、昨日のやつは、
そうですね、
企業部が所属しているアントレプレナーシップセンターっていう上位組織があって、さらにその上位組織に産官学連携本部っていうのが
名前だけは聞いたことがあります。
で、 昨日のは産官学連携本部の、イベントに企業部としてお邪魔させていただいたっていう形ですかね、
うん、そうですね。
すごいですね、そのつながりが得られるのって企業部さんならではですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね。
あの皆さん経済学部法学部経済学部だとお伺いしてるんですけれども、なかなか学部でも学べないことだったりするんですか？
あ、ここ2人が
経営
なんですけど、はい、そうですね、まあ、経営学部の授業を受けてるだけだったら起業はできないなっていうのが正直なところで、うん、でも一方で経営学部の授業で習った、まあ、よくある5フォース分析とか、なんか組織の定義とかの話って結構お勉強はするんですけど、それを実際に自分で肌感を持って使ってみる場所があるっていうのはすごく勉強してて面白いなって思う部分ですね。で、
あ、そうですね、私は1回生なんですけど、やっぱ1回生って専門科目としての経営学部の授業っていうのが本当に少なくって、まあ、ほとんど教養、一般教養の授業で全部埋まってしまっていて、まあ、なかなか経営学部に所属しているものの経営学部の知識とかその経営関係の知識を学ぶっていうことができていない状況で、まあ、そんな中企業部に所属することによってそういう経営の知識だったりとか実践をそれを実践できる場っていうのが設けられていて、まあ、すごいそれは1回生で企業部に入って本当に良かったなっていう思う点ですね、う
んうん、いや、いいよな。俺も法学部なんで、僕はその経営の知識を学ぶのがもう学校では本当にそういった機会がないので、まあ、部活で学ぶことがすごい多いんですけども、さっきその石川さんの方から部員でその講義をするのがあるっていう風に言ったんですけども、まあ、月木活動してて月曜日は基本部員で主導で活動するんですけど、その月曜日にまあいろんな経営学部の先輩とか経営学部 の同級生が経営学部の知識を教えてくれたりとか、あとはその起業に必要な経営学部の知識をみんなで学び合うという機会があるので、それを通して自分ももっと知識深めないといけないなということで、いろいろ自分でも勉強したりして、うん、その分で得られる知識がすごい多いですね。
そうだね。でもタクト自身今法学部じゃん、うん、法学部でなんだろう、会社法とか勉強したりだとか、まあ、別のところで言うと工学部の人たちがプログラミングやってて、うんうんうん、なんかプログラミングのやつを、プロトタイプ作ったりとかみたいな、なんかいろんな学部で学んだ内容をここに持ち寄って、
そうですね、
形にしていくっていう流れは、
いや、それは本当そうですね、
めちゃくちゃ楽しいです、
はい、
いや、なんか羨ましくなってきました学部間での交流ってなかなかありそうでないですもんね。
そうですね、部活入ってないとなかなか、
うん、でしかもちゃんとお勉強した内容を出す場所があるっていうのは特徴的かなと思います。
実際そのアウトプットしてみてより定着したりっていうことはあったんですか？
めちゃくちゃあります。
講義した側はね、本当に講義作る段階から自分たちでやっていくんで、
そうそうそう、
その中で頭の整理もできますし、
うん、いいですね。ちなみに今皆さん六甲台第一キャンパスの方々ということで、うん、はい、他の学部の方もどれだけ参加されているんでしょうか？
経営学部が一番多くて、うん、その次が農学部。
農学部ですか？
農学部多いですね。
黒人もいるし、経済も
で、法もいますし、
医学部以外全部いるかな。
まあ、福田さんがい
る。ああ、そっかそっかそっか。
やったら全部
医学部も、
医学部いたわ、
はい、医学部も
それぞれ皆さん自分の専門分野に関してのビジネスプランを立てられてるんですか？それとも
でもそういうわけでもない
ですね。でもないですね。あのお父さんが中学校の教師っていう部員がいて、
はい、
お父さんがその部活動で残業がたくさんだからこの問題解決したいんだって言って、うん、あの起業しようとしている、まあ、経営学部生かもいますし、うん、基本的にはまあ専門科目と一緒だったり一緒じゃなかったりバラバラっていうような感じです、
うん、ちなみに気になったんですけれども、企業部に入る際ってその興味で入るものなんですか、それとも何か目的があって入られる部員さんが多いんでしょうか？
そうですね、まあ、私は経営学部を選んだ理由として、まあ、マーケティングっていう分野に興味があって入ったんですけど、まあ、やっぱ実践する場っていうのがなかなかないっていうのと、まあ、大学入って時間あるから、まあ、せっかくのその時間をまあちょっと成長につなげたいだったり、 まあ、あとはそんな目的以外で言うと、まあ、新しいことやってみたいなとか、まあ、楽しそうだなっていう感じで入部したっていう感じです。
まあすごいですよね、ほんまにそれは、
うん、すごいね。
企業部の部員の中でも、まあ、すごい興味で興味本位でも入る人もいますし、うんうん、まあ、それも一方でビジネスプランゴリゴリに作ってこれで起業したいんだって言って持って入ってくる子もいますし、うん、まあ、僕はどっちかというとそのもう興味寄りやったんですけど、
はい、
まあ、そのまあいろいろですね、部員の中でも、ね、
面接の時面白そうだからって言って入ってきた
でも今は目標を持って取り組まれているという、
そうですね、
そうなんですね、うん、それであの先ほど伺ったビジネスプランコンテストに向けてチームを組んでビジネスプランを立てられていると、はい、そのチームについて皆さんお伺いしたいんですけれども、まず4回生の篠原さんからお伺いします、はい、どのような今プランを立てられていているんでしょうか。
そうですね、簡単に言うとシロアリから水素を作ろうとしています。
はい
分からん分からん一番分からんだよそのチームが。
そうですね、あのシロアリ、あのお家食べちゃったりするシロアリがいると思うんですけど、はい、その子が木材を食べている過程で、あの人間がゲップするみたいに水素を出すっていうことが研究で分かって、それをその技術をなんかビジネスに使えば地球温暖化だったりだとか、これから水素エネルギー社会が来るって言われてるんですけど、そこに何か貢献できるんじゃないか、しかもそれをシロアリっていうあのすごいキャッチーなものでできるっていうのはなかなか面白いんじゃないかっていうことで、そんな授業をやっています。
いやびっくりしました実はあの私海洋政策学部なので、うん、水素についてはかなりエネルギーとして注目してるんですけれども、まさかのシロアリですか。
はい、そうです、
僕らもまさかのです、
はい、
そうです。それって農学部の方とか理学部の方いらっしゃったりするんですか。
そうです、農学部、もともとその授業やりたいってアイデア出してくれた子が、まあ、農学部だったんですけど、中学高校の生物部で、はい、6年間シロアリの研究をしているって、なかなかの、あの奇人変人がいまして
あいつそれ
それにプラスなんかこの技術をなんかただ研究するだけじゃなくて社会実装したいっていう思いにすごく共感して、なんかこいつはただの研究者じゃないなみたいな、なんか
それは、
うんう
ん、ほんまに
本当になんか地球救ってくれるかもしれないみたいな魅力を感じて今ジョインしてます。
やつはすごいっすよ、ほんまにやつはすごいっすよ、
まあ、テレビとかにもちらほら出てたりするので、シロアリって調べた、そうね、トキオテラスとか、
もう特許を取られ
はまだです、特許はまだなんですけど、テレビに出たりだとか、それこそビジコンで優勝したりとか、あのゼトロのプログラムで海外行かせてもらったりとか、
はい、
そんな感じです、
ね、アイディアマンがそのシロアリの研究をされてた方として、今チームは何人で活動されてるんですか。
今僕と、そのアイディアマンともう一人農学部の応用研究の分野を勉強している子がいまして、
はい、
その3人で活動しています。
思ったより少ないなという印象なんですけれども、どういう分担とかされてるんですか今。
あ、どういう分担だろうな。
でも一番綺麗じゃないですかそこが。
あ、そうね、
そのチームが、
うん、一応あの外向けに綺麗に言ってるのは、
はい、
基礎研究っていうところはそのアイデアマンの CEO がやってて、はい、そっからあのスケールさせる、工業的に大きく規模を大きくするみたいなところの技術についてはもう一人のメンバー、農学部の3年生かなのメンバーがやってて、はい、その子がプラス特許のことを考えたりとか、で僕が経営学部なんでビジネスのことを考えたり、お金のことを考えたりっていうような役割分担でやってます。
先ほどあの CEO という言葉が出てきて、すごく会社っぽいなと思ったんですけれども、はい、もう実際そういう役割まで決めてしまっているんですか。
まあ一応 CEO だけ決めてるかな。
チームによっては CTO が決まってたりとか、
うん、CTO とか
CTO
テクノロ
チーフテクノロジーオフィサー、
技術とか、何か開発するにあたってその開発をメインにする人とかです、ね、
うんうん、
なんかそうなってくるとすごい理系っぽいなって思うんですけれども、うん、実際に文系だったり、あまりまだ自分の専門分野が固まってないって1年生でも活躍の機会はあるんでしょうか。
もうもちろんですね、うん、その決まってるとこはもう仮に決めてるみたいなものなんで、うん、1年生のチームでも、はい、それは自分たちで分担して一緒にそのプランブラッシュアップしていくっていう人もいますし、うん、1年生のチームとしてどないなんか
私のチームは、まあ、簡単に説明するとアパレル業界が今、まあ、ファストファッションで環境だったり労働問題っていうのが、はい、まあ、多くあると思うんですけど、まあ、それを解決したいっていうことで 工学部の2年生の先輩を CEO として2人でチームで活動しているって形で、もちろん私は経営学部といえど、まあ、さっきも言った通りなかなかその専門知識まだ学べていないので、はい、まあ、自分がその経営の分野でこうアプローチするっていうのは難しいんですけど、と2人で、まあ、機械の部分は先輩に任せて、2人それ以外の部分は例えばリサーチしなきゃいけないとかなった時は自分がその先輩が機械の部分を考えてる時にできることを担当して進めていくみたいな感じで役割分担をして進めています、
うんうん、工学部の方が機械を担当されてるということなんですけれども、こちらも何か製品開発的な目標なんですか？
そうですね、解決策として、はい、ロボットとカメラ搭載したロボットとAI の解析を今考えていて現時点で、はい、でまあプロトタイプを作成しなければいけないということで工学部の先輩がそこを担当してくださっています。
これはちなみにどのようなアイデアから生まれたんでしょうか？
労働環境といっても、まあ人権問題っていうところに着目していて、でまあアパレルのブランドとその下請けに工場がまあたくさんあるんですけど、サプライチェーン難しいんですけど、その複雑なサプライチェーンがあって、労働問題を把握しきれていないっていうところで、私たちが工場の一つ一つにロボットを導入して、工場の労働環境を映像で取得して、それをカメラで解析、AI でカメラのデータを解析してリスク検出とその問題の解決につなげるっていう事業を考えています、うんうん、ちょっと長くなっちゃいました。
すごいなと思います
。難しくて、
1年生の段階でここまで喋れるのがほんますごいですよね。ほんまに
すごいなって思います。
本当に。
ちなみに工学部の方が自分はロボットを担当できるからって言ってチームに入ることを申し出られたんでしょうか、それともその先輩のアイディアで生まれた？
はい、そうですね、うん、
すごいですね、自分の専門を生かしてできることがある、ね、うん、
ロボット研究会がなんか
入ってたか
な。
あ、そうですね、
確かに
その子が
ロボコンも出してるって言ってた ね、
そうだね、めっちゃ強いね、ロボット研究、うん、
つまりその方は兼務されているんでしょうか？
そうですね、
そうね、うん、そうか。
ちょっと事前に伺ったお話ではあまり兼務者がいなくて一つの部活扱いだと聞いてたんですけれどもまあ話を聞いてると皆さん部活だったりそれ以外自分の学部の研究だったり何か活かせることがあるってすごいなって思
う。そうですね、まあ、基本的にそのハードワーカーさんがめっちゃ多いっていうのが一つあるんですけど
確かに
そのお話を伺ってると月目どころじゃ足りなさそうなんですけど、今プランコンテストを前にして週何日ぐらいで活動されてますか？うん、
まあ、基本的にでもみんな物質が好きなんで、はい、一つそのなんか家族というか 家みたいな感じでみんな物質に来てお話しながら、ね、うん、でビジネスプランブラッシュアップしたりとか、まあ、基本的に毎日言う人は毎日部室にいますし、うん、まあ、一つ家みたいな感じですよね。
そうね、 あまりに部室に来すぎて部室に帰るって言ってるやつもいたから
部室ちなみにどちらにあるんですか？
産官学連携本部っていう建物があるんですけど、はい、そこの3階の一室が企業部の部室になっています。
分離農学部のとこですね。
うん、分離農学部のバスから降りて、
もう降りてすぐの建物です。
そうですね、研究室っぽいですね、とても。
そうですね、うんうん、めっちゃ綺麗で、
うん、
そうです、綺麗だとやっぱり帰りたく
なる。そうですね、
仲間もいますもんね
確かに。
いや、素晴らしいです。それで最後になりましたけれど、大西さん、
はい、
プランを教えていただいてよろしいでしょうか？
プランは、僕は企業部にその興味本位でまあ入ったって言ったんですけども、はい、まあ、入るにしても僕プランやる上で一つぶれないまあ軸っていうものがあって、はい、まあ、それが一つ僕の中で教育っていうものがすごい定まってて、はい、まあ、中学校高校とその特に高校の影響が大きかったんですけど、はい、すごいその高校でまあその充実したいい教育を僕は受けることができて、いろんなその勉強だけじゃなくて体験とかもさせてもらえる高校があって、はい、そういったところが僕の一つの原体験になってるんですけども、そういう子どもたちにいろんな体験をさせてあげたりとか、子どもの世界を広げてあげて、まず子どもたちに好きなものを見つけてほしい、自分の好きなもの、はい、興味を持てるものを見つけてほしい、でそれを全員が全力で終える社会を作りたいというのが僕らのチームの中で一つ一致しているビジョンとしてあって、まあ、それを達成するために今は教育系の事業でやってます。事業内容なんですけども、まあ、僕らが今やっている領域が探究教育とか高校の新しい教育なんですけども、 とかこれからどんどん重視されてくるアントレプレナーシップ教育、起業家の精神を育成するような教育なんですけれども、そういったところで自分たちは授業を考えてて、はい、今は現状は探究教育なんですけれども、まあ、先生方が2022年からその教育が義務化されたんですけども、探究教育のその現場にめちゃくちゃ課題が多くて、その課題を解決する授業を今はやってます。
今までお二人、篠原さん、石川さんはどちらかといえば製品開発というか物の視点から解決に向かっていたんですけれども、人に働きかける形ですか？
そうですね、僕は提供するのは結局プラットフォームであったり教材であったり、はい、そのものは提供するんですけれども、そうですね、重視しているのは高校の現場の先生方であったりとか生徒の皆さんだったら、そういうところは結構重視してますね。
うん、確かに。
ちなみにチームは何人で今されてるんですか？
チーム今は2人でやってます。
2人で、
はい。
もう一人の方はどんな専門とかされてるんでしょうか？
と、国際人間科学部の子ども教育学科、はい、まあ、教育の先輩で、今4年生なんで、はい、もう今年で卒業されちゃうんですけども、
はい、
その先輩と2人でやってて、もうその先輩の専門領域はもう とにかく教育ですね。教育実習をやったりとかで、その教育現場にはすごい詳しくて、まあ、実際にその現場でどういった課題があるっていうのは、そのアンテナを一番に持ってる人が僕のチームメイトになってます。
そのプラットフォーム実現のためっていうのはどういった形になる？プログラミングとかを使用してでしょうか？あまりイメージがつかないんですけれども、
まあ、僕たちもそのプラットフォームを作るかどうかわからないんですけど、はい、多分最終的にはそうです、ね、機械とか、そうですね、機械系で詳しい人をチームに入れて作成する形になるかなと思ってるんですけど、
でもちゃんと何がどういう人材が後で必要かっていうところまではもう分かってる段階なんですよね。
そうですね、でも今チームの中に現状いないので
そうね、ビジコンにはそういう側面もあるよ ね、こういう人材求めてるん で、ジョインしてくださいみたいな、うんうん、
でもそのチャンスがつかめる可能性があるから、とりあえず提案してみるっていう場でもあるんですよね。
そうですね、その解決策とか何を作るかっていうところはもうこれからブラッシュアップする中でどんどん変わってくるので、まあ、その中でも自分が一緒にビジョンを持って同じ共通の目標を持ってやれるっていう人を一緒に、うん、と一緒に活動してます、う
ん、いやすごいなって思います、さすがねいや皆さんそれとおしゃべりがすごく上手でいつの間にか時間が経っているという。
しゃべり大好き
です。確かにおしゃべりする部活みたいなところあるから、
おしゃべりする部活が多いんですよね部活に。
もうなんか締めなきゃいけない時間になってしまっているので、皆さんが卒業後にどうされたいかだったり、いう起業を目指してその後どうされたいかっていうのをちょっと聞いてみたくて、篠原さんからお伺いできますか？
卒業した後ですか？
はい、
一応今のチームは抜けて一回就職をして、
はい、
僕は今人事を専門で勉強してるんですけど、人事っていうところを、まあ、大企業入ったりだとかベンチャーで人事を勉強した後に自分のチームに戻って CHRO 人事部門の、リーダーとしてチームに戻ろうかなというようなビジョンを持っています。
ちゃんとこの大学で結成したチームをまだまだ維持していくつもりで、
はい、そうです、
頑張っていただきたいなと思います。本当にここ10年での目標なのでまだまだ先がありますよね、うんうん、いや応援しております。
ありがとうございます。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
本日企業部から3人をお迎えしてトークしてまいりました。いや本当に充実したトーク内容となりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ここで改めて企業部さんから告知があるということでお願いします。
はい、僕2年生の大西なんですけども、部員と実は僕マネージャーも兼任してまして、企業部では部員は春に毎年春に募集してて、マネージャーは毎年春とこの秋に募集してます。でそのマネージャーを今絶賛募集中で、マネージャーっていうのはその企業部の部員がその企業を向かっていく、それをしっかりサポートして部を作っていくのが企業部のマネージャーの役割になってます。そんな僕たちと一緒に活動してくれるマネージャーさんをすごく募集してます。 でそのマネージャーさん別に特別なスキルとか能力とか全く必要ないので、その企業部に少し興味があるであったりとか、何か大学で新しいことやってみたいっていう人をすごい募集しているので、もしよかったら僕たちのところに見学来てください。お待ちしてます。
お待ちしてます。
お待ちしております。
ありがとうございます。本日企業部の方々皆さんアピールしていただいて、部員さんの募集は春になるということなんですけれども、はい、マネージャーさんぜひ興味ある方お待ちしております。それでは本日のパーソナリティは佐伯でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。さようなら。